7、行政情報。アドミニストレーション・インフォメーション。富士見市役所、電話 049-251-2711。ファクス 049-254-2000。8、秋の一大事。富士見だよ、全員集合。毎年11月23日は、いい富士見の日。11月23日、祝日、午前10時から、雨天決行。きらり富士見周辺で開催。問い合わせ、富士見市商工会。電話 049-251-7801。産業振興課、内線383。毎年11月23日を、いい富士見の日とし、富士見市の魅力を発見できる様々なイベントを実施します。1、にぎわいづくりイベント。ララポート富士見屋外広場。開会セレモニー。時間、午前10時30分。司会、下川原理沙さん。富士見市 PR 大使。人気アニメキャラクター賞。時間、午前11時。午後1時30分。二木葵ミニライブ。時間、午後1時。市内ミュージカルスクール出身の高校生タレント、二木葵さんのミニライブ。二木葵さんについては、裏表紙32ページ、見出し番号109、参照。スタンプラリー抽選会。時間、午後3時15分。ララポート富士見屋外広場、富士見マーケット、富士見大地の収穫祭、富士見市スポーツフェスティバルの4会場を対象とするスタンプラリーを行います。素敵な景品が当たりますので、ぜひご参加ください。写真、ララポートの屋外ステージでの抽選会の様子、たくさんの人が集まっています。写真終わり。2. 富士見マーケット。いい人、いいもの交流物産展。市内農家、商工業者の取れたて野菜や米、自慢の一品の販売。場所、きらり富士見正面玄関付近。時間、午前10時から午後3時。写真、水色と白のテント。富士見一品や年賀はがきなどののぼり旗が並んでいます。買い物を楽しむ人で賑わっています。写真終わり。セルビアフェスタ。セルビア共和国の紹介。写真展示。セルビア料理の試食、販売。協力、女子栄養大学。日本初ホストタウンフレーム切手の販売。セルビア伝統音楽、民族舞踊の披露。写真。7月に行われたイベントの様子とあり、セルビアの国旗を下げたテントの前、女性がセルビアの2人の女性と笑顔で話しています。セルビアの女性の1人は浴衣を着ています。写真終わり。3. 富士見大地の収穫祭。農産物などの販売やお囃子、飛び入り参加できる子供みこしなど、収穫の喜びと市の伝統を楽しめます。26ページ、見出し番号99、参照。時間、午前10時から午後3時。場所、きらり富士見マルチホールほか。写真が2枚あります。1枚目はマルチホールの中の様子。天井に赤や黄色や緑色などのモチーフが連なって飾られ、床に並べられたベンチに大勢の人が座っています。二枚目はマルチホールの前の通路で模擬店などを楽しむ人たちで賑わっています。写真終わり。いい富士見の日イベントマップ。マップは文化の森公園が中央にあり、左側に市役所、奥にきらり富士見、道を挟んで左側にララポート富士見。 文化の森公園、手前に中央図書館、後方に市民総合体育館、右側道を挟んで諏訪小学校校庭。文化の森公園は富士見市商工会青年部 E 富士見ミュージック花火とスポーツフェスティバル、市民総合体育館と諏訪小学校校庭はスポーツフェスティバル、きらり富士見は富士見マーケットと富士見大地の収穫祭、ララポート富士見ではにぎわいづくりイベントが行われます。マップ終わり。チェック。富士見市スポーツフェスティバル、さまざまなスポーツの体験ブースだけでなく、学童ドッジボール大会などの真剣勝負も観戦できます。フェスティバル終了前にはどなたでも参加できるお楽しみ抽選会が行われます。23ページ見出し番号94参照。写真。文化の森公園ストラックアウト受付の看板の横に、野球のユニフォームを着た5、6人の少年が会場の様子を見ています。写真終わり。富士見市商工会青年部 E 富士見ミュージック花火、時間午後6時30分開会、午後7時花火開始。場所、文化の森公園。内容、2.5 号玉、小型煙火、仕掛け花火など、計150発程度。観覧スペースはありません。問い合わせ、富士見市商工会。電話、049-251-7801。写真、暗くなった会場の中央。地面から夜空に向かって勢いよく白い光を放って上がる3本の仕掛け花火です。写真終わり。イベント。謎を解いてトークイベント&シークレットライブに参加。富士見謎解き周遊イベント。ララポート富士見野外広場。富士見マーケット。富士見大地の収穫祭。富士見市スポーツフェスティバルの4会場に謎解きブースを設置。4会場を回ってゴールした方は、夕方から開催される富士見市 PR 大使トークイベント&吉本お笑い芸人シークレットライブ、午後5時から6時予定、市民総合体育館に参加できます。参加費500円。富士見謎解き周遊イベントには、富士見市 PR 大使や吉本芸人も参加します。問い合わせ、地域文化振興課、内線252。私たちと謎を解こう。板倉俊之さん、飯田里穂さん、下河原梨沙さん、千草百合子さん、天狗。皆さんの写真があります。9祝100歳おめでとうございます。岸止さん、杉浦睦子さん、鈴木亜希さん、鈴木照子さん、高野康さん、田中麻さん、水村春さん、吉武節さん、皆さんの顔写真があります。今年度100歳を迎える方に、市長が訪問し、内閣総理大臣からの祝い状と銀杯をお届けしました。写真掲載以外の方に、荒井佐子さん、池上孝江さん、江下哲郎さん、木下節さん、鈴木吉野さん、関富士さん、津森生子さん、南澄子さん、山田純一さんがおられます。皆さん、これからもお元気でお過ごしください。10、市内循環バスの特別乗車証が変わります。問い合わせ、高齢者福祉課、内線385、障害福祉課、内線371。変更前の特別乗車証をお持ちの方へ。11月1日金曜から、市内循環バスの 特別乗車証が変更になりますので、変更手続きをお願いします。変更手続き期間、11月1日金曜から令和2年3月31日火曜。現在お手持ちの特別乗車証は、令和2年3月31日火曜まで利用できますが、お早めに変更手続きをお願いします。高齢者特別乗車証、青色の特別乗車証、高齢者福祉課に必要書類を持参してください。また、雨表の日程の通り出張受付を行います。障害者特別乗車証、オレンジ色の特別乗車証、障害福祉課に必要書類を持参または郵送してください。必要書類。1. 富士見市内循環バス特別乗車証交付申請書。2. 証明写真、顔写真、縦3センチ×横 2.4 センチ、無謀。3. 身分証明書、運転免許証や保険証など、郵送の場合不要。4. お手持ちの特別乗車証。5. 障害者手帳、障害者特別乗車証の方、郵送の場合不要。本人以外が申請する場合は、1、2、4、5と代理申請をする方の身分証明書をお持ちください。高齢者特別乗車証の出張受付日。受付時間、いずれも午前9時30分から午後4時。老人福祉センターは、午後0時30分から4時。表です。施設は11あります。ピアザ富士見、11月20日水曜、12月23日月曜。富士見の交流センター、11月7日木曜。サンライトホール、11月15日金曜、12月26日木曜。令和2年1月20日月曜。鶴瀬公民館、11月27日水曜、12月24日火曜。鶴瀬西交流センター、11月8日金曜、12月12日木曜、令和2年1月15日水曜。瑞穂台コミュニティセンター、11月14日木曜、12月13日金曜、令和2年1月16日木曜。針ヶ谷コミュニティセンター、11月25日月曜。水谷公民館、11月19日火曜、12月19日木曜。水谷東公民館、11月21日木曜、12月17日火曜、令和2年1月10日金曜。南畑公民館、11月12日火曜。老人福祉センター、12月11日水曜、表終わり。各出張所は、高齢者特別乗車証の新規発行、障害者特別乗車証の再発行の受付のみで、変更手続きは行っていません。11、国民健康保険に加入している皆さんへ、特定保険指導、始めよう健康活動。問い合わせ健康増進センター。電話 049-252-3771。 特定健康審査の結果はいかがでしたか？特定健診は11月30日土曜まで実施しています。未受診の方はぜひ受診してください。すでに健診を受けた方は、これからも元気に過ごすために生活習慣を振り返りましょう。特定保健指導をご活用ください。特定健診の結果、保健指導の対象となった方には、始めよう健康活動の案内を送付します。案内が届いた方は、健康活動に参加して、保健師、管理栄養士と一緒に生活習慣を見直しましょう。 メタボリックシンドロームの危険性。メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、脂質異常、高血糖のうち2つ以上を合わせ持った状態です。それぞれの症状は軽くても、重なることで動脈硬化の進行を早めたり、心臓病や脳卒中の可能性が高まります。生活習慣病は自覚症状がないまま進行します。検診の結果から体のサインに気づくことが大切です。平成30年度は235人の方が特定保健指導に参加しました。多くの方が健康に関心を持っています。この機会に生活習慣を一緒に見直してみませんか？また、以前に参加して習慣化しなかった方も、もう一度チャレンジしてみませんか？自分のために、大切な人のために、健康活動を、特定保健指導を始めましょう。特定保健指導を始めよう健康活動の流れ。初回面談、サポート期間、サポート終了。初回面談、今年度の検診結果をもとに生活習慣を振り返り、生活習慣改善のために無理なく取り組めることを見つけます。サポート期間、電話や手紙などで目標を達成できるようサポートします。保健指導期間中、市民総合体育館、スポーツジム、スタジオを無料で利用できます。1回2時間、最大8回。サポート終了。6ヶ月のサポート期間の終了が近づいたら、手紙を送ります。アンケートや電話などで生活習慣の状況を伺います。平成30年度、特定保健指導参加者、スポーツジム、スタジオ利用者の声。一人でのウォーキングと違い、ジムだと他の人もやっているので、自分もやろうと自覚し継続できます。50代男性。ジムの利用が習慣化しており、体調がとてもいいです。このまま継続していきたいと思います。60代男性。特定保健指導は、皆さんがそれぞれ加入している医療保険者、健康保険、共済組合などで実施していますので、希望の方は加入している医療保険者へお問い合わせください。12、地域のコミュニティ活動に必要な備品を購入。問い合わせ、共同推進課、内線256。一般財団法人自治総合センターによる宝くじ助成金を活用。社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源とした宝くじ助成金を活用し、鶴世代まちづくり協議会でアルミステージ櫓などを購入しました。あなたに夢を、宝くじ町に元気を、くーちゃんのイラストがあります。写真。アルミステージ櫓はステージの四隅に柱があり、上方に枠が組まれています。手前にステージに上がる階段があります。写真終わり。
13。10月から12月は滞納整理強化期間です。ストップ滞納。問い合わせ修税課、内線361。当市を含む県内63市町村と県では、滞納整理強化期間を設定し、ストップ滞納を合言葉に徴収対策を進めています。税金は町づくりや福祉、教育などを支える財源であるため、税収の確保は大変重要な課題です。納税は国民の義務です。期限、納期限までに自主的な納付が原則です。滞納すると本来納めるべき税金のほかに、負担の公平性のために 延滞金を納付しなければなりません。過去5年間の納税率は上昇傾向で、平成30年度は皆さんのご理解により市税の納税率は 97.3%、 国保税の納税率は 77.7% となりました。グラフがあります。市税、国保税、納税率の推移、折れ線グラフです。平成26年度から平成30年度まで1年ごと、市税納税率 93.6%、 94.7%、 95.5%、 96.4%、 97.3%。 国保納税率 66.5%、 68.8%、 70.3%、 74.1%、77.7%、 それぞれ緩やかに上昇しています。グラフ終わり。修税課の12月臨時会長、先の日程で納税相談を行います。時、12月7日土曜、8日日曜、午前8時30分から午後5時15分。納税は便利な口座振替で、口座振替、自動払い込みは一度手続きをすると、以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされます。納期限ごとに金融機関に出向く必要がなくなり、納付漏れを防ぐことができます。ページ、口座振替受付サービス。修税課で専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで、各種税金の口座振替の申し込みが完了します。修税課での夜間土曜の納税相談。夜間、毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜、原則毎月第1土曜。午前8時30分から午後0時30分。14、地域の力で学校を支える学校応援団。問い合わせ、学校教育課、内線623。学校応援団は、保護者や地域の方が学校での学習活動、安心安全の確保、環境整備などを支援するボランティア活動組織です。市内すべての小中学校、特別支援学校に設置されています。今回は中学校3校の取り組みを紹介します。本郷中学校。本校では男性の保護者などで構成される親父の会を中心とした学校応援団。地域、保護者の協力で資源回収を年2回実施しています。親父の会のメンバーが学校周辺の回収場所のアルミ缶や段ボールなどを軽トラックで手際よく回収しています。環境整備や昆虫バザールでも学校、生徒のためと温かい気持ちを持って取り組んでいます。活動後は交流の機会を設け、親睦を深めています。資源回収の写真があります。西中学校、毎年公募でメンバーを募り活動しています。主に書写、家庭科、読み聞かせ、環境整備、安全パトロールのご活動を行っています。その中でも定期的に活動しており、全生徒が楽しみにしているのが読み聞かせです。生徒が小学生の頃から続いている取り組みで、西中の生徒がしっかりと話を聞くという良い伝統を築く要因にもなっています。生徒は読み聞かせの日を心待ちにしています。 読み聞かせ活動の写真があります。水谷中学校、コーディネーターを中心として PTA や地域の方にご協力をいただきながら活動しています。水谷中学校区安心まちづくりパトロールでの安全確保や校内花壇の植え付けなどの環境整備をはじめ、体育祭駐輪場整備や校内ロードレース大会の見守りなど、学校行事でも大きな力となっています。今後も学校と地域が協力して、地域の宝である生徒のより良い成長のためにさまざまな活動に取り組みます。校内花壇の植え付けの写真があります。15、税務署からのお知らせ。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411、自動音声案内。決算説明会、消費税説明会。青色申告、白色申告、および消費税の申告が必要な方を対象に、収支内訳書などの作成方法や注意点などについて、下表の通り説明会を開催します。車での来場はお控えください。表です。時、内容、場所の順。11月29日金曜、午前9時30分から11時30分。青色申告決算、不動産所得。消費税軽減税率制度。川越税務署、川越市大和並木452-2。午後2時から4時、青色申告決算、事業所得、消費税軽減税率制度。川越税務署、川越市大和並木452-2。12月5日木曜、午後2時から4時、白色申告決算、事業所得、消費税軽減税率制度。川越税務署、川越市大和並木452-2。12月6日金曜、午後2時から4時、青色申告決算、事業所得、消費税軽減税率制度。きらりふじみ。12月9日月曜、午前9時30分から11時30分、消費税説明会、簡易課税、川越税務署。午後2時から4時、消費税説明会、一般課税、川越税務署。12月13日金曜、午後2時から4時、白色申告決算、不動産所得、消費税軽減税率制度。川越市南公民館、ウエスタ川越、川越市原宿町 1-17-17。 12月20日金曜、午前9時30分から11時30分、青色申告決算、事業所得、消費税軽減税率制度。川越市南公民館、ウエスタ川越、川越市原宿町 1-17-17。 午後2時から4時、青色申告決算、不動産所得、消費税軽減税率制度。川越市南公民館、ウエスタ川越、川越市原宿町 1-17-17。 表終わり。年末調整説明会、館内の源泉徴収義務者の方を対象に、令和元年分の年末調整説明会を下表の通り開催します。表です。時、場所の順。11月19日火曜、 午後2時から4時、三芳町文化会館、コピス三芳、三芳町藤久保、1100-1。11月25日月曜、午前10時から正午、午後2時から4時、川越市山吹会館、川越市黒和町、1-18-1。表終わり。消費税軽減税率制度に関する説明会を、川越税務署などで実施しています。開催日時などは、国税庁ホームページ、軽減税率制度説明会開催一覧表、埼玉県をご覧ください。QR コードがあります。16、市民便利帳の広告主を募集します。問い合わせ、秘書広報課、内線241。市では、富士見市市民便利帳2020年版の発行準備を進めています。この便利帳は、地域の活性化を図るため、企業広告を掲載し、株式会社サイネックスと官民共同事業で発行し、全世帯に配布するものです。この事業に伴う広告主を募集するため、株式会社サイネックスの社員が皆さんの会社やお店などに伺うことがありますので、ご協力をお願いします。社員は社員証を携行しています。広告募集期間、12月から令和2年1月ごろ、発行予定日、令和2年4月1日、市内各世帯への配布予定時期、令和2年4月上旬から下旬、広告に関する申し込み、問い合わせ、株式会社サイネックス埼玉支店、電話048-643-7120。2018年版の市民便利帳の写真があります。17、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター、電話049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。多重債務相談。一人で悩まず、まずはご相談を。多重債務とは、消費者金融やクレジットカード会社など、複数の貸金業者から借金をしていて、返済が困難になっている状況を多重債務と言います。多重債務に陥らないために、返済できる計画が立たないお金は借りないようにしましょう。毎月一定額を支払うリボルビング払いは、毎回の返済額が少なくなりますが、その分、利息の支払い額が増えます。借金の支払いがなかなか終わらなくなるので注意が必要です。確実に返済できるか、借りる前に月々の返済額などを計算しましょう。契約前に金利や手数料の額、契約内容を確認し、契約書は必ず保管しておきましょう。18、保育所等放課後児童クラブの入所・入室申請をお忘れなく。問い合わせ、保育課・保育係、内線332、放課後児童係、内線203。保育所等放課後児童クラブの令和2年4月入所・入室の申請受付は、先の通りです。表です。保育所等、時・場所の順。11月8日金曜、11月9日土曜、9時から11時30分、13時30分から17時、市役所。11月11日月曜、9時から11時30分、 13時30分から15時、水谷公民館。11月12日火曜、9時から11時30分、13時30分から15時、富士見の交流センター。放課後児童クラブ。11月2日土曜、9時から12時、市役所。11月5日火曜、14時から16時、水谷公民館。11月6日水曜、14時から16時、富士見の交流センター。表終わり。詳しくは広報富士見10月号または市ホームページをご覧ください。19、障害学習に関する市民アンケート。市民の皆さんの障害学習に対するイメージや、市が行っている事業に対する満足度などを伺い、今後の取り組みへ反映させるため、調査を実施しますので、ご協力をお願いします。調査結果は、市ホームページなどでお知らせします。対象、18歳以上の市民から無作為に抽出した1000人。調査方法、郵送によるアンケート調査。実施日、11月1日金曜から29日金曜。問い合わせ、地域文化振興課、内線252、障害学習課、内線632。20、住民票などの旧宇治記載について、問い合わせ市民課、内線307、11月5日の住民基本台帳法施行令改正で、住民票やマイナンバーカードなどに旧宇治を記載することができるようになります。旧宇治記載を希望する方は、市民課へお問い合わせください。詳しくは市ホームページをご覧ください。旧宇治とは、過去に称していた宇治のことで、戸籍または除かれた戸籍に記載されています。21、上下水道に異常があるときに、11月、12月の当番点、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番点、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事点の都合により、当番点を変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。11月、1日金曜、2日土曜、有限会社富田設備工業所、049-251-1046。以下、市外局番049は省略します。3日祝日、4日振替休日、有限会社高野水道工業所、251-3937、5日火曜、6日水曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418、7日木曜、8日金曜、共和工業株式会社、252-2188。9日土曜、10日日曜、有限会社、松崎工業所、251-3961。11日月曜、12日火曜、有限会社、竹井設備、258-3525。13日水曜、14日、木曜、岩田工業所、048-472-1026。 15日金曜、16日土曜、有限会社神保水道、253-3515、17日日曜、18日月曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363、19日火曜、20日水曜、有限会社篠田設備、252-0858、21日木曜、22日金曜、有限会社吉見水道、251-8387、23日祝日、24日日曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036、25日月曜、26日火曜、有限会社高野水道工業所、251-3937、27日水曜、28日木曜、有限会社富田設備工業所、251-1046、29日金曜、30日土曜、株式会社三栄工業、251-0719。12月、1日日曜、2日月曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418、3日火曜、4日水曜、共和工業株式会社、252-2188、5日木曜、6日金曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036、7日土曜、8日日曜、有限会社武井設備、258-3525、9日月曜、10日火曜、岩田工業所、048-472-1026、11日水曜、12日木曜、有限会社神保水道、253-3515、13日金曜、14日土曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363、15日日曜、16日月曜、株式会社三栄工業、251-0719、17日火曜、18日水曜、有限会社吉見水道、251-8387、19日木曜、20日金曜、有限会社松崎工業所、251-3961、21日土曜、22日日曜、有限会社篠田設備、252-0858、23日月曜、24日火曜、有限会社富田設備工業所、251-1046、25日水曜、26日木曜、有限会社高野水道工業所、251-3937、27日金曜、28日土曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418、29日日曜、共和工業株式会社252-2188、有限会社三枝鉄工所、254-2036、30日月曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036、共和工業株式会社252-2188、31日火曜、有限会社武井設備、258-3525、岩田工業所、048-472-1026、表終わり。官工事業協同組合事務所、電話049-255-5611、月曜から金曜、午前9時から午後4時。行政情報終わり。